それではお読みいたします。マルコの福音書6章45から56節。それからすぐにイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベツサイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。それから群衆に分かれ祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとするおつもりであった。しかし弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い叫び声を上げた。というのは皆イエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、と言われた。そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであった。というのは彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き、船をつないだ。そして彼らが船から上がると、人々はすぐにイエスだと気がついて、その辺りをくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所へ病人をそこに乗せて運んできた。イエスが入っていかれると、村でも町でも部落でも人々は病人たちを広場に寝かせ、そしてせめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願った。そして変わった人々は皆癒された。本日はこの聖書箇所から水の上を歩くキリストと題して、横谷渉牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
少し咳が出ることをどうぞお許しください。一言お祈りをして共に御言葉を聞いていきたいと思います。天のお父様、素晴らしい朝をありがとうございます。今からあなたの言葉を共に聞いてまいります。素晴らしくないものが御言葉を語らせていただきますが、あなたが聖霊なる神様自身が私を清めてくださって、今日ここに集われたお一人お一人に主が親しく語りかけてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお願いします。アーメン。水の上を歩くという現代の社会では考えられないような奇跡ですね。今日の聖書の箇所に記されています。この奇跡をですね、ある人はイエス様との浅瀬を歩いていたんだっていうふうに解釈したりですね、岸辺、湖という言葉を岸というふうにも訳すことができるという解釈してですね、岸辺をこう歩いていったんだという解釈をする、そういう人もいます。しかし私たちはこの言葉を文字通りイエス様が水の上を歩いたんだっていうことを信じて読んでいます。それはイエス様が神様ですから、水を作られた方は水の上を歩いてもおかしくないという信仰に立っているからですね。今日はこのイエス・キリストが水の上を歩いたという出来事から3つのことを一緒に覚えていきたいと思います。まずご一緒に45節を声に出してお読みしたいと思います。45節3、はい。それからすぐにイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませ、先に向こう岸の別サイドに行った。今日まず最初に注目したい言葉は45節のですね、敷いてという言葉であります。 してという言葉ですね。イエスは弟子たちに強いられたんですね。イエス様というお方は強いる方だということです。強いるというのは強制するということですね。無理やりにということですよね。小さい頃私は無理やりに強制されて教会に来させられていました。歌さんそうです ね, ね、それが強制ですね。無理やりに本人の意思とは関係なくさせることを強いるということであります。そしてイエス様は強いることがあるお方だということですね。何を敷いたのか、船に乗って先に向こう岸へ渡ることを敷いたんです。ベツサイダーというのはペテロとヤコブとアンデレのふるさとでもあるんですね。ですから少しこう休むということを目的としていたのかもしれませんし、イエス様が一人山に登って祈るためであったかもしれませんが、とにかくイエス様は弟子たちにあなた方だけで先に向こう岸へ渡りなさいって敷いたんですね。するとどうなったか、48節、イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎ危ねているのをご覧になりと書いているわけです。イエス様が敷いて無理やりに強制的に向こう岸へ渡らせたんです。それなのに向かい風に遭うことがあるということです。これが今日最初に覚えたいことですね。イエス様が知るということはすなわち 100% の主の御心ですね。この人たちはわがままで自分勝手で向こう岸へ渡ったから向かい風にあって苦しい思いをしたわけではないということですよね。信仰が足りないからこの人たちは向かい風にあって苦しい目にあったのではないということです。 100% 神様の召しによって神様の御心に従って出て行った時に向かい風に遭うということです。このことを今日まず第一に覚えたいと思うんです。私たちは人生において苦しみに遭うことがあります。この向かい風のためにこぎあぐねているというこの言葉は直訳するとですね、こぐことに関して苦しめられている、悩まされているという言葉がもともとの意味の言葉です。私たちの人生にも向かい風が起こって苦しめられることがあります。悩まされることがあります。しかしだからといって主に従っていないからではないということですね。主に背いたからその罰として私たちは苦しい思いになっているとは限らないということです。私たちは主に従うときに、主に召されるときに、主の道として信じて踏み出すときに向かい風に遭い苦しむことがあるんだということです。もっと言うと、この箇所をもっと突っ込んで言うならば、イエス様の御心はむしろ向こう岸へ渡ることよりも向かい風に合わせることが御心だったということもできると思うんです。イエス様は敷いたんです。何を敷いたのか、向かい風にこぎあぐねることを敷いたんです。イエス様は私たちをあえて苦しみや悩みに強いられることがあるということです。それがなぜかは分かりません。私たちはなぜ主に従っているのに、主に従おうとしているのに、クリスチャンになったのにこんなに苦しい思いをするんだろうかと思うことがあるかもしれない。 それはなぜかはわからない。しかし主はそのようにされることがあるということです。そしてそれは今苦しみや悩みにある方にとっては慰めとなるのではないかと思うんです。なぜならそこには意味が必ずあるからですね。無意味な苦しみや悲しみ、悩み、なぜ私の人生にこんな苦しいことが起こるんだろうか、主を助けてください、そう心から叫ばずにはいられないような悲しみや辛さに私たちは遭遇します。しかしそれは決して無意味ではないということですね。イエス様がそのように強いられるからです。弟子たちもなんでって思ったと思うんです。弟子たちは元漁師ですね。このガリラヤで生まれ育ったんです。ガリラヤの湖を縄張りとしていた漁師です。これ夕方の頃、47節に夕方になった頃、船は湖の真ん中にあったんです。48節に夜中の3時頃イエス様が来たんです。夜中の3時頃というのは実際には夜の3時から6時の間の時間帯を指します。つまり9時間から12時間近くですね、彼らは住むことができなかったんです。漁師のプロが、湖のプロが船を操るのに巧みな彼ら、最も自分の得意とする分野で全然進むことができないという試練にあったんです。それはなぜか、主が強いられたからです。主は私たちをそのように強いることがあるということです。お開きにならなくても結構です。イザヤ書の48章の10節にはこのような言葉があります。見よ、私はあなたを練ったが銀の場合とは違う、私は悩みの炉であなたを試みた。見よ、私はあなたを練ったが銀の場合とは違う、私は悩みの炉であなたを試みた。また詩編の119編にはこうありますね。苦しみにあったことは私にとって幸いでした、私はそれであなたの掟を学びましたって言ってるんです。私たちは神様に強いられて苦しみを経験することがあるんです。しかしそこには何かの神様の意図があります。その苦しみを経験しなくては決してわからない意図があるわけですね。今日まず大事に覚えたいことは、神様は私たちを悩みや苦しみに強いられることがあるんだということですね。ぜひこのことを覚えてください。第二に覚えたいことに移ります。47節にこうありますね。夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。船が湖の真ん中にあって、イエス様だけが陸地におられたというこの言葉はですね、イエス様と弟子たちが離れていた、別々にいましたよということをここで言おうとしています。物理的に距離があったということですね。48節、イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたってありました。今日第二に覚えたいことは、この48節のイエスはご覧になったということです。イエスは彼らがこぎあぐねているのをご覧になった。もっと直訳的な言い方するならば、彼らが苦しんでいるのをご覧になったって書いてるんです。主は 物理的に離れていても目に見えなかろうとも声が聞こえなかろうとも私たちの悩み苦しみをちゃんとご覧になるお方であるということです。今日この中に人には打ち明けることができないような悩みや苦しみや悲しみを抱えておられる方がおられるかと思います。他の人に言っても分かってもらえないような悩みを抱えている方もおられるでしょう。しかし主はその悩み苦しみをご覧になる方であるということです。それは神様がそのあなたをお作りになったからですね。神様が作ったから神様はその人の苦しみをご覧になるんです。他の人がどんなに無関心でいようとも神様は関心を持つわけです。神様があなたを高価で尊いと思ってくださるからご覧になるんですよね。この時弟子たち放っておいてもよかったんですよね。弟子たちからイエス様助けてくださいっていう叫び声があったわけでも祈りがあったわけでもないわけです。放っておいてもよかったんです。しかし主はご覧になるんです。何を祈っていたか分かりませんけども祈りの最中に主は弟子たちがこぎあぐねているのをご覧になるんです。ご覧になるというのはただ見ているとは違いますね。主がご覧になるというのはただ目にしているとは違いますね。イエス様がこの時具体的にこの弟子たちに近づいていかれたように神様がご覧になるということはすなわち救いに立ち上がられるということを意味します。お開きになられる方は出エジプト記の2章23節から25節をお開きください。旧約聖書の998ページ第2版の聖書の方は90ページになるかと思います。出エジプト記の2章23節から25節昼に持たれている祈祷会の兄弟姉妹と一緒にこのところを学びました。出エジプト記の2章23節から25節をお読みします。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は労役にうめき、やめいた。彼らの労役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。出エジプト記っていうのはイスラエルの民がエジプトの苦しみから救い出すということを意味しますね。出エジプトっていうのはそういうことですね。エジプトの苦しみから救い出す話が書かれているわけです。なぜ主はエジプトの苦しみからイスラエルの民を救い出すのか、それはここに書いていることですね。主が彼らの苦しみをご覧になったからです。彼らの嘆きを聞かれたからです。彼らのことを心に留められたから主は立ち上がってモーセを使わして彼らを救い出したんです。それ以外の理由はありませんね。これが動機です。なぜイスラエルの民が救い出されたのか、主がその悩み苦しみをご覧になったからです。今日の聖書の場所も同じです。イエス様が彼らがこぎあぐねているのをご覧になったから彼らはイエス様に救われ、風は止んだんです。自分たちがどうすることもできないこの風がイエス様によって止んだんですよね。それはなぜか、イエス様が彼らの苦しみを ご覧になったからです。主はご覧になる方であるということです。私たちが誰にも言えないような悲しみや苦しみや不安や悩み、それを神様だけはちゃんとご覧になってくださるということです。理解してくださっているということです。そして助けようと立ち上がってくださるということです。今日第二に覚えたいことは、主はあなたの苦しみや悩みを決して見過ごすことはないということ、ご覧になるお方であるということです。最後に覚えたいことに移ります。もう一度48節を皆さん声に出して一緒に読みたいと思います。48節3、はい。イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばは通り過ぎようとのおつもりであった。不思議だなと皆さん思いませんか？イエス様はわざわざ水の上を歩いて近づいたんです。それなのにそばを通り過ぎようとしたって聖書書いてるんです。ちょっとおかしいですよね。なぜすぐ助けなかったんでしょうか？なぜそばを通り過ぎようとしたんでしょうか？それは彼らの信仰を求めたからです。イエス様は彼らの信仰をここで求めたからです。主が通り過ぎるというのは神様の臨在を表します、ね、わざわざ歩いて近づいてくるということ、そして船に乗らないで通り過ぎようとするということは、すなわち自分の姿を見せに来たということですね。そういうことですよね。船に乗らないんだったら最初から来なければいいわけです。しかしわざわざ近づいていくということは、ここにいるよということを見せに来たんですね。エリアがあのバールの預言者と戦って、その後イゼベルを恐れて逃げた時も、主は通り過ぎたっていう言葉が列王記に書かれていますね。主の臨在を表します。私はここにいるよって神様は言いたかったんです。見せたかったんです。水の上を歩くっていうこともそういうことだと思います。彼らが悩み苦しむその原因となっているこの波ですね、それを神様は歩くということはすなわち乗り越えられるということを意味しますね。主は私たち人間がどうすることもできない苦しみや悩みをはるかに超越しておられる、そういうものなんだよということをイエス様は歩くことを通して、そして見せることを通して語っておられるんじゃないかと思うんです。それはなぜかというと、イエス様助けてくださいっていうその信仰を求めたからだと思うんですね。主よ助けてください、私たち何時間もかけても全然前に進まないんです、あなたに言われてガリラヤの向こう岸に向かったのに全然進めないんです、神様助けてくださいという信仰をここで求めたから、通り過ぎようとされたんだと思うんですね。しかし弟子たちの反応はどうであったか、ご一緒に49節声に出して読みしましょう。3、はい。しかし弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て幽霊だと思い叫び声を上げた。日本人はですね、お化けはお墓に出るものだっていうふうに思って育ちますね。そういう文化ですね。ユダヤ人たちは水と海に出るっていうふうに思ってたそうです。ですから夜中の3時ごろ暗闇で人がこう歩いてきたらですね、幽霊だと思うのは仕方がなかったかもしれないですね。しかしこの時イエス様の期待した求めとは全く正反対の 反応をこの時弟子たちが示したっていうことを聖書は示しています。私たちに語ろうとしているんです。イエス様は信仰を求めたんですね。かつて同じガリラヤの湖で嵐を沈める主イエスを彼らは目撃してるんですね。体験してるんです。この直前には5つのパンと2匹の魚で5000人の人たちが満腹する奇跡を経験してるんです。誰よりもイエス様のことをよく知っているし、一緒に寝泊まりを繰り返しそばにいた彼らにイエス様を見てほしかったんですね。でもパニックになってお化けだと思うんです。私たちもそういうことありますね。信仰を持っていると思っていても、いざという時には全然信仰が出てこない、おろおろしてしまって不安でどうしようと落ち込む、祈ることを忘れてしまうということが私たちにもあります。この時の弟子たちもそうだったと思います。あれだけのイエス様の奇跡を目の当たりにし、あれだけイエス様のそば近く一緒に歩んできたのに、彼らは全然イエス様がわからなかったんです。イエス様を見なかったとは聖書書いてないんです。水の上を歩いておられると見てって書いてるんです。イエス様を見てイエス様がわからないんです。これが私たちの姿ですね。弟子たちはイエス様が分からず、イエス様を信じる信仰をここで全く働かせることができなかったって聖書は言ってるんです。全くの期待外れです。全くの失敗ですね。そして今日伝えたい言葉は次の50節です。ご一緒に、3、はい。というのは皆イエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私が恐れることはない。ご注意説も少し読みますね。そして船に乗り込まれると風が止んだと聖書は記しています。今日覚えてほしい最後の言葉は50節にあるしかしという言葉です。しかしって聖書は書いてるんです。このしかしという言葉に福音が記されていますね。しかしなんです。イエス・キリストの福音とは何か、しかしなんです。普通に言えば弟子たちは見捨てられても仕方がなかったと思うんです。ああもうこいつダメだなって思われても仕方、もう思ったかもしれないですね、イエス様。でもしかしと主は彼らを見捨てなかったんです。彼らは自分のことを幽霊だと思って叫んだんです。怯えたんです。イエス様も辛かったと思いますね。しかし主は彼らに声をかけて、そして風を止ませたんですね。このことから何が言えるか、主の救いというのはふさわしいから救われるのではないということですよね。主は主の期待に応えるから救ってくださるのではないということです。主は神様の期待に応えて信仰を働かせるから救ってくださるのではないということですよね。そのことを今日の聖書の箇所は明確に教えています。そしてこれは聖書全体でも語っていることですね。救われるのはただ恵みによるということです。私たちの行いによるのではないということです。主の期待通りに私たち歩まないと神様に喜んでもらえないんじゃないかって思うんです。しかし主はそういう方ではないんです。 私たちがどんなに惨めで、どんなに道をそれて、どんなに失敗して、どんなに人をつまずかせて、どんなに人を妬んで、どんなに神様の期待に応えられなくても、主は私たちを愛してくださる方だということです。憐れんでくださるということです。主は全く期待外れの弟子たちを救われました。これが福音ですね。福音というのはふさわしくないものを救ってくださるから福音なんです。悔い改めて福音を信じなさいという言葉を今年1年ですね、私たち掲げてきました。今日ちょっとクリスマスツリーで隠れて見えないかもしれませんが、ね、悔い改めて福音を信じなさい。私たちが信じるのはこの福音ですね。うまくいったら、教会が成長したら、それが神様の祝福なんではないということを信じているんです。私たちはうまくいかなくても、人とうまくいかなくても、教会が成長しなくても、私たちは罪を犯して失敗しても、それでも神様は私たちを愛してくださるということ、そのことを一年間一緒に信じていこうということですね。これが このマルコが一番伝えたいと思っていた神の子イエス・キリストの福音ですね。私たちふさわしいから教会に来ているのではないということですね。ふさわしくないから教会に来ているんです。私たちは救われて当然だから救われたのではないということです。私たちは救われるに値しないから救われているということです。小野さんが先日洗礼を受けましたけども、小野さんは洗礼を受ける前に非常に悩んでストップしたんです。それはここにあったんです。彼女は私のような罪深いものが救われていいのかって感じで悩んだんですね。主イエスを信じたら許されるということは彼女は確信していました。でも私なんか救われていいんですかって彼女は悩んだんです。でもそれが救いにふさわしいということですよね。私たちは私なんか救われていいんですか、私は本当に救われるふさわしい人間ではありません、これが救いの条件ですよね。私たちは何か自分がふさわしいから神様の期待に応えたから、神様は私たちを助けてくださるのではないのです。全くふさわしくなくても、全く期待外れであっても、主は私たちを救ってくださる方です。そのことを今日のこの嵐の中の弟子たちは証ししているんです。全く彼らは期待外れでした。まだこの時彼らは心が閉じていたって聖書は書いてますね。それでも主は救うお方なんだということです。今日最後に覚えてほしいことは、神様はふさわしいからあなたを救うのではないということ。ふさわしくないものを期待外れのあなただからこそ、神様はあなたを助けようとされるということです。最後にもう一つだけお伝えしたいのは、50節のイエス様の言葉であります。イエス様はこう言われました。しっかりしなさい、私が恐れることはないって言ったんです。しっかりしなさいというこの言葉は、別の訳だと 心配するなって訳されてるんです。勇気を出しなさいって訳される言葉ですね。しっかりしなさいっていうのは心配しなくていいって言ってるんです。私だっていうこの言葉は私はいるっていう言葉です。私はここにいるっていう言葉がこの私だという言葉のギリシャ語の原文の訳ですね。しっかりしなさい、私だ。これは全ての悩み苦しみの中にある方に語っている言葉です。なぜ主は知るのか、なぜ私たちを悩みや苦しみに強制的に無理やりに敷いて生かせるのか、それはこの言葉に出会うためだと私は思うんです。本当に苦しみを知らない、本当に悩んでいない人はこの言葉の意味が分かりません。しかし本当に悩んでいる人、苦しみの中にある人にとってはこの言葉が福音となるわけです。そして救われるんです。主はなぜ強いるのか、この言葉によって救うためです。そしてもう一つ言うと、この嵐の中を通った人たちを通して今度はゲネサレの地方の人たちが癒されたように、私たちが苦しみを通して私たち周りの人たちが救われていくために、私たちは強いられるということです。しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと今日主は今深い悩みの中にあるあなたに語っています。それは私にも語られている言葉です。ぜひこの言葉を信じて主の救いを受け取っていただきたいと思います。一言お祈りをします。天の父なる神様、今年最後の礼拝となりましたが、あなたが今日も愛する兄弟姉妹とともにあなたの御言葉を聞くことができてありがとうございます。主をしっかりしなさい、私が恐れることはないと語ってくださっているその御言葉にしがみつきます。私たちはもうダメだと思うことが何度かやってきます。しかし私たちはあなたのこの言葉にしがみつきます、すがりつきます。どうぞ私たちを助けてください。イエス・キリストの御名で祈ります。アーメン。